今年を総括し、新年度に向けた新たな取り組みの提案も含めて質問いたします。ご答弁よろしくお願いいたします。大項目1点目、 JR 留萌本線の行方とまちづくりについてです。11月24日開催の市政懇談会で、 JR 留萌本線と今後のまちづくりについて路線見直しの経過と沿線自治体での協議経過、将来に向けた持続可能な交通の検討について現状を説明し、市民から意見を伺いました。廃線になった場合の土地取得のお願い、僻地医療バスについての質問もありましたが、 JR 北海道に対して廃止の提案は受けられないと言えないのか、いや深谷や沼田では利用促進のための対策が講じられているが留萌市には考えはないのかなど、存続を希望する声も多かったようですが、市民意見に対する市長の感想をお聞かせください。第3回定例会では、留萌本線を維持するためには9億円、留萌市としての路線距離で考えると毎年6億円の地元負担は難しい、 JR 北海道との個別協議を進め、駅周辺も含め船場公園周辺エリアを一体となったまちづくりを考えていると答弁をいただいております。また市政懇談会においては、留新ふれあいパーク区域を含め次の一手を考えたい、しかし JR 留萌本線は線であり点ではない、線として深川、チップ別、沼田と協議し沿線として考えなければならないと話されております。今後開催予定の沿線自治体との協議も含めて現時点の市長の方針を再度確認いたします。次に、船場公園地区周辺エリア整備全体像案が10月の町内会長会議で公表されました。それによると、道の駅登録予定エリア、交流人口集客ゾーンとアクセス道路エリアと新たな公共施設誘導ゾーンがあります。この新たな公共施設誘導ゾーンは JR 留萌駅周辺を含む広い敷地をゾーニングしていますが、明らかに JR 留萌本線廃線を前提としたゾーニングと思いますが、市長の考えを伺います。この新たな公共施設誘導ゾーンの中で、障害学習センター、ホール、貸し館施設、ギャラリー、運動施設がありますが、公共施設誘導ゾーンの経緯をお聞きします。また、交通ターミナル、民間商業施設の整備も案として挙がっておりますが、バス会社やタクシー会社などと企業との話し合いは行っているのか伺います。次に、町の財産として成長する船場公園という強い思いを持っておりますが、道の駅計画地は国道231号に面した留萌市船場公園全体を含む約 7.8 ヘクタールの敷地面積です。もともとは国鉄用地であり、留萌市が都市公園整備をするために計画的に土地を取得し公園整備を行い、今道の駅として登録を目指しているわけですが、まず土地取得開始年度と土地取得と公園整備に要した経費は総額いくらになるのか確認します。また都市公園としてどのようなタイプの公園にしたらいいのか、どのような施設があったらよいのか、15年ほど前にパッションミーティングを開催しております。この時の市民要望が実現されている内容があったらお聞かせください。この項の最後に、船場公園一帯を 道の駅に選定した市長の思いについて伺います。大項目2点目、移住交流施策と関係人口の創出について提案も含め質問します。留萌市の人口は減り続け、現在2万806人、人口減少は全国どこの町でも大きな課題であり、その対策に苦慮しています。他の町から我が町に移住してもらおうと対策を講じている町、観光に来てもらい交流人口を増やそうと対策を講じている町があります。そこで留萌市がこれまで取り組んできた移住人口、交流人口を増やすための事業について伺います。総務省では移住した定住人口でもなく、観光に来た交流人口でもない、地域や地域の人々と多様に関わる人、関係人口の創出に期待をしております。地方では人口減少、高齢化によって地域づくりの担い手不足という課題に直面をしており、地域によっては若者を中心に変化を生み出す人材が地域に入り始めてきております。関係人口の創出は地域の新たな風となる芽となります。留萌市としても積極的に関係人口創出のための新たな事業展開が必要だと考えます。市長のお考えをお聞かせください。次に、市営住宅事情と利活用についてです。留萌市市営住宅管理状況報告によると、管理戸数は1264戸、入居率は 77.6%、 9月の募集総数102戸に対して申し込み総数は27戸、申し込み者の選考が必要な団地もありますが、申し込みの少ない団地もあり、偏りがありますが、要因は何か伺います。留萌市の市営住宅の家賃は高く、留萌管内の別の町への移住を決めているケースがあったと市民から聞きましたが、家賃の設定を見直すお考えはないのかお聞きいたします。最近、中西市長はセカンドライフを留萌市でとのご挨拶をしておりますが、夏期間の短期滞在者向け、移住者向けのお試し住宅として市営住宅を賃貸することを提案したいと思います。市長の考えを伺います。また民間の宅地宅建事業者と提携して移住者向けのアパートとして借り上げしてお試し住宅として募集できないか、市長の考えをお伺いします。続いて、大項目3点目、留萌プラザが担ってきた役割と今後についてです。留萌プラザは旧ラルズプラザ閉店後、商店街のにぎわい創出を目的に1階を改築し運営してきました。1階の奥のスペースに市が借り上げしたチャレンジショップを設置し、多くの来場者が休憩やイベントなどで利用しています。民間テナントの集客、バス待ち合いのスペースもあり、この10年で認知度も上がり、子どもからお年寄りまでのコミュニティの場として形成されてきております。しかし、所有者である日本環境開発株式会社から建物の老朽化が激しく、民間だけでは限界に来ていると判断し、テナント事業者に対し来年4月30日に閉鎖する方針であることを通知されております。入居5店舗で構成するテナント会がプラザ存続を求める要望書を市や商工会議所などに提出した際に、違う場所に移してにぎわいを創出できるか検討しているとお話しされておりますが、経緯と対策についてお聞かせください。以上、1回目の質問とします。 ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
村山議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、 JR 留萌本線の行方とまちづくりの中で、中項目1点目、市政懇談会の感想と市長方針として、市政懇談会の市民意見に対する私の感想についてのご質問でございますが、先般行われた市政懇談会において、市からの情報提供として、JR 留萌本線見直し問題に対する経過と、JR との事務レベルでの協議結果について説明し、市民の皆さんからさまざまな意見をいただいたところでございます。市民からの意見では、鉄路の存続に向けては、JR 北海道、国、北海道が考えるべきとの意見や、国の責任を明確化すべきとの意見など、存続を求める意見も多かったものと認識しております。一方で、市と JR 北海道でしっかり協議し、市が直面している公共施設の建て替えの問題や、交通体系をいろいろ考える必要があるとの意見もあり、鉄路に対する国の責任の重さや、地域に求められている交通体系維持の責任について、改めて考えていかなければならないものと受け止めたところであります。次に、現時点における JR 留萌線に関しての私の方針についてでございますが、現状においては、JR 北海道への監督命令により、国の支援策の対象が黄色線区のみとされていることや、北海道においても持続可能な鉄道網として、地域負担による存続を目指す対象を黄色線区としている状況から、留萌本線に対しては、今後、国からの支援を得られる可能性は極めて困難であると受け止めざるを得ない状況にあります。また、JR 北海道の経営状況や、留萌線の利用状況、バス運転手不足や高齢化などの課題により、今後、将来にわたって複数の交通事業を維持することは困難な状況にあると認識しているところであります。私としては、持続的な地域交通体系の確立と、次のまちづくりに向けた対策を講じていくとともに、点ではなく、線での解決に向け、沿線自治体とも十分議論を尽くしてまいりたいと考えております。次に、中項目2点目、船場公園地区周辺エリアの整備についてとして、船場公園地区周辺エリア整備全体像のゾーニングについてのご質問でございますが、市がお示しした船場公園地区周辺エリア整備全体像案については、あくまでもイメージ図でございます。来春開業を目指し準備を進めております道の駅登録予定エリアの駅裏と駅前周辺も含めたにぎわいと交流を生み出すための新たな公共施設の誘導、交通結節点機能としてのバスターミナル、さらには駅裏とのアクセス道路の整備などについて、将来のまちづくりに向けた面的な構想として示したものであります。本構想の実現のためには、JR 留萌本線の廃線後の用地活用ということが前提となりますが、廃線を促すものとして示しているものではなく、鉄路を存続できなかった場合においても、 次のまちづくりの一環として駅周辺ににぎわいを講じていく必要があるという意味でお示ししたものでありますので、ご理解をお願いいたします。次に障害学習センターのゾーニングに至った経緯についてですが、市では老朽化が進む市役所庁舎及び社会教育施設の建て替えを念頭に、昨年7月に設置した留萌市公共施設庁内検討会議の中で、現施設の課題検証と新たな公共施設に必要な機能などの基本的な考え方について協議し、本年6月に庁内検討報告書として取りまとめたところでございます。私としては、市民の利用度が高く、国の交付金等支援制度のほか、有利な地方債や民間資金等の活用可能性など、財政負担の軽減も期待できる社会教育施設等の整備を庁舎より優先し、官民協議の上、検討を進めていきたいとの考えから、将来のまちづくりとしてさまざまな世代が集まり、地域の交流を生み、市民が憩う場としての役割を担う社会教育施設の機能を当該エリアに誘導し、国の交付金等の活用や、北海道等の支援も引き出しながら、新たな整備が進められるものとの考えに至ったところであります。次に、バス会社やタクシー会社など、企業との話し合いは行っているのかのご質問についてですが、これまでの間、交通ターミナル施設整備に向けた直接的な話し合いは持っておりませんが、現在、留萌開発建設部主導による道の駅検討協議会の中の主要テーマの一つ、交通結節線機能の必要性について取り上げられており、構成メンバーにバスおよびタクシー事業者が含まれていることから、本会議の中において民間事業者からの意見収集を行っているところであります。私としては、交通事業者も交えた公共交通活性化協議会の中で、現在の公共交通の課題の洗い出しと、将来における望ましい地域交通網について協議し、交通ターミナルの役割や効果的機能などについて情報収集をしてまいりたいと考えております。次に、中項目3点目、町の財産として成長する船場公園として、土地取得の開始年度と土地取得、公園整備に要した全体の事業費についてのご質問でございますが、留萌市船場公園は地区公園として、平成9年5月に都市計画決定を行い、6月に事業認可を受けて着手したところでございます。公園用地の取得につきましては、平成9年度から一部用地の取得をはじめ、すべての公園用地の取得が完了したのは、平成20年度で、11年間の期間を要したところでございます。公園整備にかかる総事業費は、17億4200万円で、内訳といたしましては、用地取得費が10億2600万円、施設整備費は7億1600万円で、約2ヘクタールの多目的芝生広場のほか、ドッグラン、9ホールのパークゴルフ場、公園管理棟、トイレ、駐車場などを整備し、平成28年5月に全面供用を開始したところでございます。次に、パッションミーティングを開催した際における市民要望が実現された内容についてのご質問でございますが、まちづくり市民会議、パッションミーティングは、船場公園の 整備期間中の平成15年度に設置した市民会議でございます。当時船場公園整備事業は事業開始から6年が経過しており、事業の長期化や施設整備の事業費について計画を見直す必要性があり、見直しにあたっては市民意見を十分に反映し、市民と行政が共同するまちづくりを実現することを目的として設置されたものでございます。市民会議は平成16年2月から12月までに合計12回開催したほか、多都市の公園の視察を実施し、施設整備メニューの見直しや施設の配置につきましてもご検討をいただいたところでございます。市民会議での意見をいただいて船場公園整備に反映することができた内容といたしましては、多目的芝生広場の面積拡充やパークゴルフ場、ドッグラン、イベント交流広場、月山、花畑、市民の手作りによる花壇の新設があるところです。次に道の駅を船場公園に選定した思いについてのご質問でございますが、船場公園につきましては道の駅を意識した整備を行ったものではございませんが、市街地に近接し交通の要所となっている立地条件から、留萌の玄関口となる広域交流拠点や情報発信拠点として整備を行ってきたところでございます。道の駅の選定につきましては、高規格幹線道、道路深川留萌自動車道の全線開通を控え、交通アクセスの向上による留萌を訪れる来訪者の増加や交流人口の拡大が期待される中、船場公園の立地条件や施設整備の状況におきましても、道の駅の場所として最適であると考えたところでございます。船場公園が有する公園としての機能を生かし、可能な限り費用をかけずに、道の駅を起点として、町中への誘導による市内消費の好循環化を図るなど、高規格幹線道路深川留萌自動車道の全線開通による相乗効果の発揮を期待し、道の駅登録申請を目指したところでございます。次に大項目2点目、移住交流施策と関係人口の創出についての中で、中項目1点目、新たな事業展開方針としてこれまで取り組んできた移住人口、交流人口を増やすための事業についてのご質問でございますが、多くの地方自治体においては、人口減少対策を喫緊の課題とし、さまざまなアイデアを検討し取り組んでいるところであり、留萌市においても、第6次留萌市総合計画や留萌市総合戦略などに基づき、各種施策を進めながら、新しい人の流れの創生に取り組んできたところでございます。具体的な取り組みといたしましては、国の地域おこし協力隊制度を活用した移住・定住への取り組みのほか、音楽合宿への支援、スポーツ合宿の誘致、留萌シーサイドキャンプ、都市部でのふるさと会の開催や、道内外や市内で開催されるイベントにおいて、留萌を PR するなど、地域外からの交流人口の拡大を図るための取り組みを進めてきたところでございます。次に、関係人口創出のための積極的な新たな事業展開の必要についてのご質問でございますが、国では第2期町・人・仕事創生総合戦略に向けた方向性として、東京圏の一極集中の是正に向けた 取り組み強化の中で、従来の地方への移住、定着の促進に加え、新たに地方とのつながりを強化し、地方移住の裾野を拡大するため、都市部以外の地方へ断続的にさまざまな形で関わる関係人口の創出、拡大を目指すものとしているところでございます。市といたしましても、さまざまな形で留萌と関わりを持っている方々とのつながりを含め、深め、留萌を応援していただけるような事業展開の必要性は認識しているところであり、これまでふるさと納税をしていただいた方々をはじめ、都市部在住のふるさと留萌を愛する方々、音楽合宿等で当市を訪れてくれた方々、さらには市内在住者であっても、市外からの移住者や転勤者など、外の目線から町に対する助言や、それぞれの出身地域との橋渡しとなっていただける方々を関係人口と定義し、現在策定作業を進めております第2期留萌総合戦略に盛り込みながら、新たに関係人口の創出、拡大に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えております。次に中項目2点目、市営住宅事業と 利活用として入居の申し込みに偏りがあるが、要因は何かについてのご質問でございますが、最近では市営住宅の定期募集を9月に行ったところでございますが、申し込み者の約 92% が60代から80代の高齢者であり、その多くの方が五十嵐町の高齢者専用住宅や街中でエレベーター付きの錦町を希望されており、ここ数年高齢者の申し込み率が高い状況となっております。申し込みの主な理由といたしましては、病気や高齢化による体の衰えや生活への不安を抱える方や、持ち家の維持管理ができなくなったなどが多く、街中で利便性の高い住宅を希望される方が増えてきていることが、偏りの要因の一つになっていると考えているところでございます。次に、市営住宅の家賃が高く、家賃の設定を見直す考えはないかについてですが、市営住宅の家賃の算定にあたりましては、公営住宅法に基づき、入居者の収入から定められた家賃の基礎額に、住宅の面積や路線化をもとにした土地の評価額、住戸の設備などから国が定めた算定基準により算出しておりますので、家賃の設定を見直すことはできないところでございます。次に、短期滞在者や移住者向けに市営住宅を賃貸できないかの提案についてでございますが、市営住宅の目的外使用につきましては、国の支援措置といたしまして、地域再生計画認定地域に限定し、公営住宅における目的外使用承認の柔軟化が位置づけられたところでございます。この支援措置は、公営住宅ストックを有効に活用し、地域再生を支援するためのものであり、公営住宅の本来の入居対象者の入居を阻害せず、公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障のない範囲内で、公営住宅を住宅用途として目的外使用が可能であるとしておりますので、目的や活用方法など、課題の整理をしていきたいと考えているところでございます。次に、民間の宅地宅建事業者と連携して、移住者向けのアパートとして借り上げし、 お試し住宅として募集できないかについてのご質問でございますが、他の自治体においては移住を検討している方を対象に実際に町に住み移住前の参考としていただくよう一定期間の滞在ができるお試し暮らしを実施しているところでございます。お試し暮らしに必要となる住宅の確保にあたっては公共施設を利活用するほか民間の物件を借り上げ希望者へ提供または宅地宅建事業者と連携して物件を紹介し自治体が家賃を助成するなどさまざまな手法で行われているところでございます。市といたしましては移住先として留萌へ興味を持っていただいた方々が留萌へ来ていただき地域の人たちに触れ合うことができる環境づくりは重要と考えておりますので新たな移住定住施策を進めていく上で他市の事例を参考にしながら研究してまいりたいと考えております。次に大項目3点目留萌プラザが担ってきた役割と今後の中で中項目1点目留萌プラザ閉店の経緯と対策として留萌プラザ閉館通知に至るまでの経緯と今後の対策についてのご質問でございますが留萌プラザにつきましてはラルズプラザが撤退後平成22年4月より建物1階部分のみ営業してきたところでございますが建物所有者から平成31年2月管理コストの増大などにより資金面で建物の維持が厳しくなってきていることから建物周辺の再開発を提案したい旨の話があり令和元年9月に第1案、10月に第2案が提示されました。第1案では、市街地再開発事業により、新たに建設する4階建てのビルに、市役所機能の一部や借り上げ公営住宅が入るもので、市が年間9500万円の賃貸料を支払うといった内容。第2案では、民間主体により新たに建設する3階建てのビルに市役所機能の一部のほか商工会議所、事務所などが入居するもので市が年間6500万円の賃貸料を支払うといった内容となっておりました。提示されました計画を市役所内部で協議検討した結果町内的には社会教育施設を優先して実施する方向で検討しており、庁舎建設や庁舎分散化への協議はできないことや、市営住宅に関しても現状の公営住宅長寿命化計画を含め、町中居住に関する協議も行われていないことの理由により、市が事業に参画することはできない旨、返答したところで、すみません、返答したところ、建物所有者及び建物管理会社の連名で、令和元年10月31日付の文書により、令和2年4月30日をもって、閉鎖及び契約解除とする旨の通知があったところであります。この通知を受け、留萌プラザに入居している5つのテナントから、存続にかかる要望書を受けましたが、市といたしましては、建物の老朽化や耐震化、消防設備の問題もありますことから、現施設での留萌プラザ存続は難しいものと考えております。市といたしましては、今後、別の施設での開設の可能性を含め、テナントの皆様や留萌市商店街振興組合連合会、留萌商工会議所などの関係者と協議してまいりたいと考えております。以上です。
村山議員。
それでは順次再質問をいたします。 まず JR 留萌本線の行方とまちづくりについてです。先日6日の日に留萌商工会議所が市に対しまして、 JR 留萌線存続に関わる JR 北海道との早期交渉を求めるなどの要望書が提出されたようですが、どのような要望内容だったのか確認をしておきたいと思います。
市長。
要望内容といたしましては、損廃に関して JR 北海道との、早期交渉ということで、当然その商工会議所としてもですね、この JR の廃線というのは非常に受け入れるのが難しい状況ではあるという、まずそういう認識のもとですね、やはりただ現実的な状況を踏まえていくと、非常にその存続が厳しいのであれば、やはり新たな事業といいますか、私が2つの提案といいますか、当然その廃線となった場合の駅前周辺の整備等について、また存続した場合にはということで、お話をさせていただいた部分についてですね、今後の協議にはよるが、やはりそういう観点からやはり、駅前周辺の地域活性化は欠かせないということで、そのことについて JR とも十分協議を進めていただきたいという旨のことをですね、要望としてあったところです。以上です。
村山委員議員。
後日の北海道新聞の記事によりますと、この要望内容がすべて、掲載されたわけではないですけれども、駅周辺の整備はもちろんですけれども、この中にJR 北海道との交渉を早期に、進めてほしいというその意図としてはですね、このようなコメントがありました。廃線そのものに反対する意見もあるが、議論の膠着状態が続いて地域経済の停滞を不安視する会員が多いということも含めて、今回の要望書提出、 JR 北海道との交渉を早期に進めてほしいという要望にであったということが書かれておりますが、先ほどのご答弁の要望書の内容でありますと、駅周辺の整備ということが非常に大きな要因でありましたけれども、私が今言った地域経済の停滞というその意図が商工会議所側に大きかったのかどうかを確認したいと思います。
市長。
この JR 問題というのは、やはりその JR がなくなることによって、従業員というか職員がいなくなるですとかね、また当然その JR がなくなることによって、今までその交流人口といわれた観光客等がその駅周辺を使わなくなることによって、地域のやはり商業を含めて衰退をしていくということをやはり防ぐべきだという思いが強いというふうに私は感じたところです。以上です。
村山議員。
この要望書提出の際に、市長はこの商工会議所に対してどのようなお話というかお答えになったのかということも確認します。
市長。
商工会議所からの要望については、重く受け止めますということと、これは今までもお話ししているとおり、この JR 問題につきましては、点ではなく線ということでですね、今後もやはり皆様の思いは受けて、その中で まずは沿線会議を開催して、その中でこういう要望もあったことは伝えるということでお話をさせていただきました。
村山議員、
この要望を出すときにですね、JR のこの JR 北海道との協議ということではなく、沿線自治体との協議も含めてですね、なかなか前に進まないということを懸念されているのではないかなと思いますが、この議論がですね、なかなか沿線自治体の協議の中でなかなか進んでいかないのはなぜだと市長は思いますか。
市長。
沿線自治体の協議が進まないというのは、それぞれがそれぞれの、首長の考え方がまずあるということと、私が感じているのはやはり、地域の文化の違い、というか、やはり留萌という管内と空知という管内で、以前はやはりその地域交流というのが、やはりその石炭産業があったときには非常に深いつながりがあった。また、高校が、沼田、チプ別など高校があったときにはですね、留萌からも子どもたちが通ってた、通うということは双方向で JR を利用する状況ですが、現状としてはなかなかその今廃校になったりして、やっぱり利用が落ちているということと、空知管内から留萌を利用するというのがほぼ皆無に近いとこういう状況も考え、それぞれがこの鉄道に対する思いの違い、利用の思いですね、それで、それぞれのお町においては、利用促進のための予算を組んでいるとか、ああいうことで、やはり、その実態の把握に努めてからじゃないとなかなか協議ができないというふうなこともですね、含めて、なかなか意見がまとまっていかないという状況にあるのかなというふうに思っているところです。
村山議員、
今非常にこの地域性のことで違いのことで、非常に詳しく思いを語っていただきました。地域文化の違い、そして地域交流が最近なくなっているということと、鉄道に対する思いがきっとそれぞれの自治体の中で違いが大きすぎるという、このことは私もそのように思います。しかし先ほどからその点ではなく線として協議をしていきたいという市長のご答弁のことを考えますと、この地域性の違いという中でどこにその合意点を見出していくかということが、それぞれの協議会の中での首長の思いがあると思いますが、どこに市長はどうすればお互いに合意できる内容に、到達できるのではないかなということを想像できているかどうか確認しておきたいと思います。
市長。
そのことについては非常に、難しい話で、私としては想像はできてません。
村山議員、
この間の市政懇談会の時にこういう意見もございました。もちろんこういう地域性の違い、そして今 JR 北海道が置かれていることに対する理解もしている中で、地域住民として考えた中で、市長の言葉で言うと次の一手ということになりますけど、その次の一手をタイミングを逃してしまってはという意見もちょっとニュアンスが違いますけれども、決断を下すのが遅くなってしまってはこのまちづくりに影響があるのかもしれないという、そんな意見もあったと思います。で、市長が考えているこの JR 北海道の問題を含めてですね、まちづくりを考えている中で期限があるとすれば、市長は この JR 北海道、JR 留萌本線の存続の方向性について決定をしなければならないのはいつ頃だと思いますか。
市長、
非常にそのいつ頃という決定についてはですね、難しい判断じゃないかなというふうに思ってます。でそれは先ほど前、議員の質問にもお答えしましたが、やはりその法律の改正によって支援があるかないか、でその支援の内容が全北海道の JR 北海道の全路線に対しての支援なのかどうか、そのことによって地元の負担がどれくらいあるのか、こういうことが最終的には判断の材料になるのかなというふうに思ってます。ですからやはり、令和2年度が非常に判断のする時期になってくるんではないかと私は思ってます。ただそれイコール廃線ということではなく、当然その支援が国からあるということであれば、当然その存続ということにもなっていくと思うし、そのためには次は今度は利用をどういうふうにしていくのか、どんなそのするために市民に協力してもらわなきゃならないのかだとか、やはりそういうことも今後考えていかなきゃならないというふうに思っております。以上です。
村山議員。
沿線自治体との協議日程について、調整されていると思いますが、次の沿線自治体との協議会はいつ開催なんでしょうか。
市長、
現在、年内に行えないかという調整をしているところですが、なかなか4人の日程が揃わないという状況になっておりますので、まだ最終的にいつというのは決まっておりません。
村山議員。
もちろん JR 留萌本線は留萌だけの問題ではありません。それは市民も私も十分知っております。点ではなく線で考えていきたいという市長の思いも非常に強く感じているところです。これから4首長のその沿線自治体の協議というのが非常に重たい協議になり、かつこれからの将来を示唆するべく結論を出さなければいけないのが令和2年だとすれば、非常に地域にとっても大きな歴史の1ページになると思いますので、その点も市長は非常に重く考えていると思いますが、この JR 留萌本線に関して一言だけ市長が市民に伝えるとすれば、先ほどから交通体験の話もありましたけれども、文化の違いも出てきました。そういうことも含めて JR 留萌本線の行方について市長の思いを聞いて、この項では終わりにしたいと思います。
市長。
この議論もですね、3年近くなってきたところです。で、私としては市民に対して選択肢としてですね、やはり駅前をやはりこの今まで以上に活性化するという方策がない中で、例えば、この存続に対してですね、必要なのか必要でないのかって問った時の答えと、やはり市としてはやっぱり次そこには次のね、活性化をやはり考えていかなきゃならないという思いも含めて、今回いろいろ提案をさせていただいております。やはりまず市民にはですね、 JR を残すという存続をさせていくということであれば、やはりまずは利用、それぞれが利用してくださいというお願いがまず一つだというふうに私は思っています。以上です。
村山議員。
次の質問に移ります。船場公園地区周辺エリア整備全体像の中で、 ゾーニングの中でですね、イメージということで先ほどご答弁がありましたが、まあ、私の方では明らかに留萌本線廃線を前提としたという質問をしましたけれども、市長の方ではイメージ図であるということで、面的なイメージ図だということで確認をしたところです。で、先ほど の議員の質疑の中で一つだけ気になったのが、 JR 北海道に対して町づくりに対する支援をお願いしているという、そういう答弁があったと思いますが、これは、どのような支援なのかお聞きをしておきます。
市長。
まあ、これはですね、今まで廃線に際してそれぞれがしてきたことと同じでありまして、まずその交通体系にかかる経費の問題、また地域振興に対する問題、旧留萌益景館についても多分同じようなことでですね、地域振興策としてJR の方から支援をいただいたという経過もありますから、まあ、そのことについても改めて確認をさせていただいたところです。以上です。
村山議員。
次に公共施設誘導ゾーン、これは社会教育施設である中央公民館、文化センター、スポーツセンターの建て替えということで、先ほどの答弁で分かりました。そこでお聞きしたいのが、文化センター中央公民館、今もちろん指定管理で、管理運営しておりますので、またはその利用している関係団体がたくさんあるわけですが、先ほどは令和3年の設計で5年以内には稼働したいというような話だったと思いますので、関係団体との話し合いをどのタイミングで行っていくのか確認していきます。
市長。
申し訳ありません、具体的には話をしてないと思うんですけども、まずは、ゾーニングとしてやはりその今留萌市が考えられる施設とすれば、まあ、障害学習センターであったり、交通ターミナルであったり、そういうことがまあ、そこにあるということで、まあ、そのことを官民のプロジェクトの中でまず議論をしていただいて、そしてまあ場所の適地ですとか、まあ、これしかないという状況の中でさまざまに意見交換をしていくというのが流れかなというふうに思っております。で、まあ、令和3年ということも含めて、まあ、大体5年ぐらいをめどに、やはり5年以内をめどに、私としては社会教育施設をやはり考えていくべきだということで、まあ、場所の限定もしてないということをご理解いただきたいと思います。
村山議員。
まあ、先ほど の答弁を聞いていて、令和3年の設計だったらもうすでに関係団体との協議をしなきゃればいけないのかなと思ったものですからお聞きをしました。次に交通ターミナルの関係で質問をしました。で、その際にですね、開発建設部が設定している道の駅検討協議会、まあ、交通事業者が入っているということで、中央バスさん、沿岸バスさん、小鳩交通さんなどが入っているようですが、ここで、交通結節点機能を考えるというか強化するための意見をそれぞれの事業者から集約をしているということもご答弁いただきましたので、交通事業者から出ている意見はどのような内容なのかお聞きします。
市長。
その件につきましては地域振興部長の方から答弁させていただきます。
地域振興部長。
お答えいたします。道の駅検討協議会につきましては、道の駅をですね、防災機能の拠点とする部分と、さらには、道の駅がですね、3つの国道のですね、 結節点となっているという部分もございますので、道の駅の部分、まあ、広いエリアも含めてですね、結節点としてですね、検討できないかということでですね、この協議会を今立ち上げながらですね、今2回協議会を開催させていただいたところでございます。その中でですね、道の駅今現在の位置自体がですね、目の前が一つのバスしか通っていないということで、実質上、まあ、結節点といいますか、バスとしてですね、道の駅の今の現在の入り口のところがですね、まあ、バスとしてですね、そういうような結節線としての機能を保てるかどうかというところもですね、若干の議論となっておりまして、バス事業者さんとかですね、あと、タクシー事業者さんなどにおいてはですね、担い手といいますか、バスの、労働する方がですね、なかなかいらっしゃらないというような問題点も伺っているところでございます。以上です。
村山議員。
わかりました。道の駅に対する、まあ、一社しかあそこの前を通過してないということで、今後その交通結節線点ということで、充実されていくことを私も望んでおりますので、今後の会議の内容にも期待をしたいと思います。続いて、先ほど町の財産として成長する船場公園ということで、ちょうど平成9年からこの用地取得を始めてという話を聞きまして、非常に懐かしく思い出していたのが、私が議員になり始めた頃ですね、非常に多くの多額の財産を、市の財政を圧迫しながら用地取得をしていた時にですね、私もこの用地取得に対して本当にこれでいいのかという質問をしたことを思い出しておりました。で、用地取得、そして公園の整備を含めて17億4200万円もかけているという、このことをですね、まずは市民にですね、強く伝えるべきだと思います。道の駅は新たにお金を今投入してですね、登録をするわけではなく、船場公園という17億円かけたその公園の目的として今道の駅にするということに私はなっていると考えているんですけど、この考え方にちょっと間違いはないのか、市長の思いをちょっとまず聞かせていただきたいと思います。
市長。
この船場公園の建設に関してはですね、まあ、本当に、多く議論をしてきたところでございますし、またその経費についても建設から完成までの間でですね、お伝えしてきたというふうに思っております。で、総事業費が17億4000万ということでご理解をいただきたいんですけれども、当然国の補助金が約2分の1、入って、まあ、その中で、地方債とあと過疎債でですね、対応してきたということもご理解をいただきたいというふうに思いますが、まあ、こういう事業について今改めてですね、申し添えることが必要なのかどうかというのは、私としてもあまりそこは深く考えてなかったんですけれども、まあ、今回みたいな ご質問の中でですね、お話をさせていただいて、広く議員さん含めてですね、ご理解をいただければというふうに思っているところです。以上です。
村山議員。
私はこの船場公園に非常に留萌市としての思い、そして、今財政的な国からの支援もいただきながら出来上がった公園が今道の駅に登録しようという思いはしっかりと市民にも伝えるべきだというふうに思っております。そして先ほどまちづくり市民会議のパッションミーティングで出されたのが、多目的芝生の面積の維持だとか、ドッグランだとか、パークゴルフ場だとか、花壇だとか出ておりましたが、これすべて実現していることなので、このように市民の意見もしっかりと踏襲しながら この船場公園ができているということも、もう一度私は市民に理解をしていただいた方がいいと思います。市民の意見を投入した結果、この船場公園が出来上がっているということをもう一度言った方がいいと思いますので、自信を持ってですね、この船場公園、留萌市の財産として、道の駅として成長していけばいいなというふうに思っておりますが、この点に関して市長との考えをお聞かせください。
市長。
本当にですね、長い年月をかけて、議会議論もさせていただき、当初はですね、北海道ともかなり、協議をしながらですね、再々延長をしながらですね、この船場公園ができたと。で、その思いの中で、私としてはまた新たな息吹きをかけてですね、そしてまたまだ利用の活性化をしていくためにも、この道の駅っていうのが有効な手段じゃないかなというふうに思っておりますから、一つの地域の流れとし していけばですね、本当に紐解けば、もともと国鉄用地から始まっている状況ですから、本当にこの道の駅の完成も含めてですね、一つの流れとしては残していけるのかなというふうにも思いますし、何らかの機会でですね、この変遷といいますか、そのことをお伝えする機会は作りたいと思います。以上です。
村山議員。
次の質問に移ります。先ほど移住交流施策と関係事項の創出について、ご答弁をいただきました。たくさんの留萌市の事業も行ってきたようですが、これまで留萌市が取り組んできた事業に対する成果として、具体的ではなくても、どのような成果が出ているのかお聞きをしておきます。
市長。
留萌市が取り組んできた事業としたいたしましては、U ターン、I ターン、J ターン事業と、また平成22年からは、地域おこし協力隊員の受け入れということで、現在、家族を含めるとですね、まず13名の定住につながっておりますし、そのうち2名が市内で結婚しているという状況です。また先ほど言った U ターン事業においては、これは平成 10年度から始めていた事業ですが、今まで12名の方々が市内の事業所に就業しているところであります。以上です。
村山議員。
先月会派の視察でですね、滋賀県の高島市の方に行ってまいりまして、若者の移住交流施策ということで積極的に行っているので話を聞いてました。で、この中でですね、すごいな、面白いなと思ったのは、窓口の一元化として移住定住のためのですね、窓口の一元化としてワンストップを図るために移住定住コンシェルジュというのを市として雇用しておりましたが、この移住定住コンシェルジュの必要性については市長はどのように考えておりますか。
市長。
移住定住コンシェルジュなんですけども、現在はこのコンシェルジュの役割を市の職員がしておりまして、まずは市の中で、こういうことを行っていく。また例えばですね、地域おこし協力隊 の募集の中に、こういうコンシェルジュの募集というのもですね、含めて考えていくことができるのかなというふうに思います。で、やはり現状としては、市の中でワンストップでそのできる支援体制というのを今構築しているところですが、これはこれからも継続して、また他の方もいろいろ協力していただきながら進めていきたいというふうに思っているところです。以上です。
村山議員。
今ご答弁をいただいた中で、地域おこし協力隊の一つ の, その、 まあ、そういうコンシェルジュになりませんかというのもあるでしょうかという答弁だったと思いますが、実はですね、この高島市で雇用されているコンシェルジュというのは、その町のことをよく知っている方という方が雇用されておりましたので、やはり留萌市のことをとてもよく分かっていて、魅力も話せる、こんなところどうですかということもたくさんの情報を持っている人が適切かなというふうにも思いますので、まあ、その辺も考慮しながら市としても対策していただきたいなというふうに思っております。でもう一つですね、たくさんの取り組みをしておりました。で平成30年度で88人もの移住実績を持っている高島市なんですけど、全然まだまだだということで目標に達成してないようですけれども、たくさんの取り組みの中でですね、ホームページの充実または SNS の活用というのも非常に楽しい、その移住定住のためのコンテンツというか、入って行きやすいようなそんなホームページだったりしましたけれども、留萌市の中でその SNS の充実などはこのようにですね、一つ一つの課または事業において私は設定する必要があるのではないかなというふうに思っておりますが、この点についてはいかがですか。
市長。
まあ、SNS につきましては本当に、今後も重要な情報へのアイテムになろうかというふうに思いますが、まあ、その一方でですね、SNS の危険性というのもやはりこう課題としては整理をしなきゃならないのかなというふうに思っています。まあ、現在はまあ職員がまあそれぞれ個々個人で行っているという現状だと思いますが、まずはやはりホームページ等の活用というの中からですね、次のステップに進んでまいりたいというふうに思っているところです。以上です。
村山議員。
次に今現在船場公園に駐車場の方にたくさんのキャンピングカーが止まって、夏の間などは短期で滞在しているのかなという、そんな方も多く見受けられますが、このキャンピングカーの実績などというのは所管の方で捉えているんでしょうか。
市長。
まあ、このキャンピングカーの実績なんですけれども、まあ、所管としては数値の把握はしてないということで、まあ、今回指定管理者の方に確認した状況ですと、まあ、平成29年度から、ゴールデンウィークから9月後半にかけて、まあ、キャンピングカーの利用者が訪れているということで、まあ、年々増加していますよということと、多い時では10台前後の車が滞在している時もあるし、また2、3泊いてっていう方と、まあ、一度どっかに行ってまた戻ってくるとか、まあ、そういう方が見受けられるということで、ありましたので、まあ、本来であれば何らかの形で把握をするというのも一つの方法ですが、まあ、今指定管理者の方にはそんな形でですね、確認をしたところです。以上です。
これから計画が出てくる道の駅のたくさんの計画の中でも、キャンピングカーの駐車場というのが計画されていると思いますが、このキャンピングカーの駐車場の、まあ、設計というか、いつ頃を目処にして、まあ、設計実施できるのかなというのを確認しておきたいと思います。
ですね、まあ、私どもとしては、今年度の事業として子どもたちの施設とそれと合わせて、まあ、駐車場整備というのを計画に盛り上げてい、こうというふうに考えておりますので、ちょっと待ってくださいね。年度についてはですね、とか令和4年度を完成を目指しているということでご理解いただきたいと思います。
村山議員。
わかりました。次の質問に移ります。 先ほど関係人口の創出の答弁の中で、非常に新たな取り組みということで市長からご答弁をいただいたところですが、この関係人口創出拡大に向けた新たな取り組みというのは、もし事業の内容がもう少しですね、具体的までいかなくてもこんな感じというのが市長の方からイメージですね、ありましたらお答えいただきたいと思います。
市長。
関係人口の創出ということでは、まず一番考えられるのはふるさと納税をしていただいている方で、特に方で、その留萌に興味を持っていただいている方というのがやっぱり一番かなというふうに思います。その中でやはりその東京在住であったり、札幌在住、そういう方々に声をかけて、留萌市の魅力、また留萌市に訪れる機会、そんなのをですね、懇談できればいいなというふうにも考えております。また、まだ今後の計画ですが、私としては市内にいるそういう関係人口の方、お仕事でこの地域で地方から来ている方、そういう方のとの交流というのも考えながら、やはりいろいろな視点でですね、どんな形で留萌を見ていただいているのかというのもご意見をいただいて参考にしたいなというふうに思っているところです。以上です。
村山議員。
次の質問です。先日北海道新聞に人口が減り続けている留萌市内でアパートやマンションなどの共同住宅建設が相次いでいるという、そんな記事が掲載されておりましたが、市長はこの今の状態をどのように捉えているのか、思いがあると思いますのでお聞かせください。
市長。
その件についてはですね、供給と需要のバランスが取れてるということしかないのかなというふうに思ってますが、一つやはり危惧しなきゃならないのは、留萌の方が建てているわけじゃなくて地方の方が建てているというふうにお聞きしています。ただこれは市場の原理なので、私として止めることもできないですし、地元に経済効果があるかないかということでですね、そういう見方しかできないのかなというふうに思っているところです。以上です。
村山議員。
非常に民間の会社のことですので、なかなか市長としても難しいそのご答弁だったと思いますが、この状態の中でですね、留萌市内の空き家というのがどんどん増えていると。で、今年度中に空き家の、その空き家対策の計画も策定されるということになっております。で、留萌市内のその住宅も、ごめんなさい、市営住宅のその入居率も含めてですね、空き家も増えていく。そしてがしかしアパートやマンションなど新築物件がどんどん増えていくという中でですね、非常にこの特に留萌市の市営住宅の先ほどの答弁をいただいた中で、高齢者の申し込みが多いけれどもっていう50代以下が少ないというお話がありましたので、そのことを加味しながら、この申し込みの少ない市営住宅について今後どのような対応を考えているのか伺っておきたいと思います。
市長。
まずですね、市営住宅の役割で、これはですね、ある程度低所得者等に対する住宅の、住宅困窮者と低所得者に対する住宅の確保で、今その民間の住宅はこれはまたちょっと別で、やっぱり家賃がやっぱりびっくりするぐらいの金額ですから、そこにその差異を、政策で求められるということはちょっと私としてはですね、違う観点として違うだろうというふうに思っているところです。以上です。
村山議員。
観点は違うということは十分分かっているんですが、その私の中ではそのどんどん新しい物件が増えて、 いわゆる古い物件が人気が、申し込みが少なくなるということに対応していく、そんな必要があるのかなと思って聞きましたので、このことについては以上とします。で最後にですね、留萌プラザが担ってきた役割と今後について、再質問したいと思います。まず留萌プラザの中で街中にぎわい広場というのが1階の奥の方にありましたので、この機能をですね、今後どのようにする考えなのか伺っておきます。
市長。
この留萌プラザの件に関しましては、まず、現行の状態をそのまま動かせるかどうかということで、検討しておりますので、この街中にぎわい広場についても現状通り、進めたいというふうに考えているところです。以上です。
村山議員。
現状通り移設したいという別の施設にということで、先ほどもご答弁がありましたので、この別の施設という限定、決定してなかったらご答弁はいいのですが、どのような場所に、今候補があったらお聞きをしておきたいと思います。
市長。
候補については今協議中ですので、ここではお答えできないということでご理解をしていただきたいんですけれども、やはりまずその中心市街地の沿線にある状況と、当然その少なくても今ある入居者が入れるという状況をですね、相対的に含め、協議をさせていただいているところです。以上です。
村山議員。
この街中にぎわい広場の隣というか、障害者社会参加の活動支援事業もあると思いますが、この事業については継続してできるようにしようとしているのか、お考えを聞いておきます。
市長。
先ほども答弁させていただいた通りなんですが、まずは今いる人方に確認をするということで、その中で私どもとしては進めていきたいというふうに思ってますが、ソーシャルスペースユニについては、現状を確認しているところについては、事業継続が事業継続は難しいというふうにお伺いをしておりますから、今後ですね、違う形でまたいろいろな協力ができないのかどうか含めて、協議をさせていただければというふうに思っています。以上です。
村山議員。
現在はバスの待合所という機能が非常に大きいと思います。で、もし別の場所にこの施設が移ったときにはですね、今のちょうど留萌プラザのその1階部分がちょうど屋根付きの状態になりますので、あそこはあのままというか、消防法に、だとか耐震化だとかあまり影響はないのか、本当は本来であればあのバス待合のあの場所も危険な状態ということで判断されるのか、ちょっとそこら辺を確認しておきます。
市長。
今の留萌プラザの場所については閉鎖になった場合はシャッターが降りる状況だと思いますから、若干の兆しはあるのかなというふうに思っております。ただ、今後その、危険建物として落下物等が生じないように、当然持ち主さんとの お話をしていかなきゃならないのかなというふうに思っているところです。以上です。
村山議員。
もちろんその閉鎖された場合は建物の所有者の管理ということになると思いますが、例えば万が一ですね、所有者という方、その所有者が留萌市内にいなくて災害で何か起きて大きな影響があるかもしれないという、そういう予想も立つと思うんですけど、この点に関しては市長はどのように考えておりますか。
市長。
空き店舗、空き家含めてですね、全部が同じ条件ということでご理解をしていただきたいというふうに思います。当然私どもは、管理者所有者に対して、その指導をしていきたいというふうに思っているところです。以上です。
村山議
員、最後にそれでは1点お聞きをいたします。別の施設を今協議検討されているということですが、別の施設の前には、例えばバス停の移動などを市長は考えているのかどうか、最後にお聞きして質問を終了いたします。
市長。
私としては今の現状を維持したいというふうに思ってますから、バス停についてもですね、バス事業者さんと十分協議をしていきたいというふうに考えております。以上です。
13番、村山議員の質問を終わります。